阪神南県民センターです。
このコーナーは兵庫県阪神南県民センターの提供でお送りします。時刻は4時30分です。こちら阪神南県民センターですは、センター実施のイベントなど阪神南地域の情報を皆様にお届けするというコーナーです。県民センターからは広報担当の広部さんにお越しいただいております。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
ちょっと久しぶりですか ね。元気でしたか？は
い、元気にしてました。
花粉大丈夫ですか？
やられてます。
あ、結構そんな方多いですね。さあ、そんな中今日はどなたでしょうか？
はい、今日は尼崎スポーツの森から上田館長に来ていただいています。上田館長からは今シーズンのアイススケートリンクの状況や新年度のイベント予定などについてお話しいただきます。
はい、上田館長こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
先日はどうもありがとうございました。
あ、こちらこそありがとうございました。まあ、
番組では皆さんにね、リスナーの皆さんにお伝えをしたんですけれども、はい、尼崎スポーツの森でスケートしてきたとってって言ってね、
はい、
人生で3回目ぐらいで、しかも20年ぶりぐらいということで、うん、最初はもう本当に生まれたての小鹿みたいな感じだったんですけどでも上田さんと、あとスタッフの方にちょっとアドバイスをいただいてから劇的に変わりまして、
は
い、
劇的に、
うん、まあ、ある程度滑れるようになったっていう感じで、はい、すごい楽しかったです。
よかった
です。ありがとうございました。
はいはい、ぜひまた来てください。
また行きます。ハマりましたよ、
はい、よかった。
ねえ、で今どんな状況ですか？いつまででしたっけ、スケート？
ですね、うんうん、スケートの方は4月のね、うん、頭ぐらいまでは、うん、一般の滑走の方がご利用いただけます。はい、
うんうん、
6日の日曜日までですね。で、専用利用の方は5月の、6日のゴールデンウィークまで、うんうん、
あ、
っていうのになってますね、今スケジュールは。
なるほど、
は
い、一般の方と、ちょっと練習をされているプロの方っていうか、
アマチュアとかプロとか、うんうんうん、はい、あとチームに属してる選手さんですね。
なるほど、
はい、
によって、まあ、日程が違うということですが、
す、
一般の方4月の6日まで、
6日日曜日まで、
はい、楽しみ
ます。もうちょいですね。
もう一回行こうかな、はい、本当楽しかったんですよ、広部さん、
はい、
ぜひ行ってみてください。
あ、私も冬ですね、うん、に親子スケート教室に参加させていただいて。
そうなんですね、
さっき聞いたんですよ、
結構ね、しっかり教えていただいて、うん、くるって回転したりとか、
え、すご
っ、できるようになっちゃいました。
そう、私も回転頑張らんばいかな。
バックもできるって
そうなんですか。
教えていただいて、
後ろ向きに滑るとか難しそうですよね。
でも2、3時間教えていただいただけなんですけど、うんうん、できるようになりました。
すごい、また行きますね負けないぞ、
はい、
いでも上田さん、はい、お客さんの入りとしては今年ってどのぐらい、うん、1日何人ぐらい来られる？
そうですね、1日、まあ、約600人ぐらい、賑やかな、はい、感じです、うん、
やっぱ土日が忙しいですよね。
土日はもうすごいですね。はい、
そうなんですね、うん、でまた私が行かせてもらった時に、
はい、
結構練習をされてる方がおられまして、
はい、
プロの方なのか、アマチュア、
まあ、アマチュア、プロ、チームの方、うん、選手ですね、
うんうんうん、やっぱ滑りが違うなって思って見てたんですけど、そのあたりどうですか？
そうですね、
うん、
飛ぶ高さから回転の速さなど、
うん、
非常に見事なものですね、
うんうん、
あとスケーティングがやっぱり違いますね。
確かに、
はい、速い、華麗、スマート、うん、どういう風に表現していいか分かりませんが、
うん、
上半身がブレないのにスピードが出ていますね、
うんうんうん、
そして普通ですね、手を大きく振って上半身を前かがみにしてなんか戦闘的に滑るのが早いかと思われがちなんですけども、スケートの靴の刃に乗ってね、
うん、
滑走してる感じですよね、
うん、
上手に、まあ、うまく表現できませんけど、
うん、
まあ、ブレない、起立した姿勢で力を入れないで速い滑りがすごいと思いますね、
うんうんうん、は
い、見てると簡単なようですけども、自分でやってみると足元にも及ばない、
うん、
絶対できないですよね、
うん、確かに、うん、私もそれすごい実感しました、
はい、
回るとかとんでもないって思って、
そうですね、
飛ぶとかとんでもないっていうぐらいに
回転とかね、
すごいですよね、プロの方はね、うん、
はい、
まあ、でもいろんな方が利用されているということで、うん、だからね、そうやって練習されて本格的に練習されている方の中で私たち素人も、まあ、一般のお客さんもね、はい、一緒に滑れるっていうことですから、
はい、ぜひ
ねえ、
うん、
で来年でしたっけ、オリンピック、冬季オリンピックって。
そうですね、来年になりますね、
ミラノでしたかね、
ミラノになりますね、
うん、はい、活躍が楽しみですね、
はい、
うん、
まあ、話変わりますけど、尼崎スポーツの森ですね、あのリンクではあのフィギュアスケートも非常に人気ですけども、
うん、
実はあのアイスホッケーもね高い人気あるんですね。
へ、
はい、
うん、
実はあのこの間あのアイスホッケーのですねプロの試合が3月15日に、
うん、
あの開催されました。
へ、
うん、あの話に聞きますとですね、
うん、
カナダアメリカでは野球以上の人気が高いプロリーグもありますね。
へ、
うん、まあ、あの国が違えば人気のスポーツも違いますね、
うん、
そして今シーズンは、先ほど言ったようにあの4月の6日まで、
うんうん、
はい、で専用利用の方は5月の6日ゴールデンウィークまで、
はい、
はい、が最終日になりますので、
うん、
ぜひね、
うん、
あの滑り納めに来ていただきたいな
そうですね、
はい、
はい、
でまあ、その翌日からはですね、うん、50メートルのプールにまた大変身するという工事に取り掛かっていきたいなと思ってます。
そっか、冬から夏への変身ということですけれども、
はい、
この作業もね一遍見てみたいと思うぐらいすごい、
そう
ですね、すごいみたいですね。
すごい、そうですね、
ね、何日ぐらいかかるんでしたっけ、
は
い、
まあ、普通の工程ではあの25日間前後ぐらいでしょうかね。
うんうん、
はい、まあ、あのそれがですね今年はあの、うん、長水路の 50m プールでですね、
うん、
実は大きな大会、
うん、
関西選手権が行われますので、少しちょっと短縮して20日間ぐらいでね、
うん、
50m に変身させようと思ってます。
すご、はい、すごいですね、
うん、
で氷はね10センチぐらいと聞いてますけども、この氷ってすぐに溶けるもんなんですか、はい、そもそも溶かすんですかね。
そうですね、これにあの非常にいろんな工程があるんですけど
うん、うん、
まあ、あの氷の下はですね、あの沸騰液を循環させる管がついた、
うん、
あのシートが敷き詰められてるんですね、
うん、
でそしてその同じ面積の断熱材があってですね、氷が溶けないと解体することができない、うん、
あ、そっか、
はい、まあ、そのためこの氷を、早くどのように溶かすかがポイントになるんですよね。
へ、
うん、それを早く溶かすために、まあ、部屋をあったかくするとか、
うんうん
うん、冷たい液を流したところに温かい液を流すとなんか溶けるんではないかなと思いがちなんですけど、
うんうんうん、
まあ、現実的にはそんな設備はありませんので、
うん、
まあ、あの単純に言うとあの水道水もったいないですけど、
うん、
それをかけてね、氷を水を多く作って空気の流れを良くするようにして、
うん、
そうすると1週間ぐらいで溶けて、まあ、作業ができると、まあ、原始的ですよね、水かけて溶かす、
うん、そうか、なんか違う方法があるかと思ったら、
うん、そうなんですよ、
意外とアナログ
アナログなんです。だからもう本当にあのホースでね、
うんうん
うん、少しずつ溶かしていくと、
へ、
水を作って、
うん、
空気を流して、
うん、
扇風機回してとかそんな感じですね
そうなんだ、なんかすごい親近感が湧くんですけど、
はい、
身近な感じがしますね、そんな風に
言うとね、はい、
でもやっぱり時間がかかるわけで、
時間かかりますね、
溶かすのもかかるけど、作っていくのもほらなんか1ミリずつ作るとか聞いたことがあるんですけれども、どちらも大変ですね、
手
かかってますよね、
はい、
まあ、でもそれが終えたらもうね春になっていくわけですけれども、はい、ね、来年度のイベントとかねもう決まってたら教えてください。
はい、はい、まずあの4月はあのお子様方のスイミングスクールの申し込みがありまして、
うん、
水泳1年生がいっぱいにまずなりますね、
か
わ
い
い、はい、はい、で5月はアイススケートリンクから先ほど言ったように 50m プール、
うん、
で6月はその 50m プールの一般開放が始まります、
うん、
で7月は、5日土曜日にあの野外レジャープールのアマラーゴをオープンさせます、
うんうん、はい、楽しみ、
はい、で8月ですけども、25メートルプールが、ちょっと残念なんですけど後半ちょっとメンテナンスに入りますので、
はいはい、
9月の9日までちょっとお休み予定になります。
わかりました、
はい、ただあの50メートルプールですね、先ほどあったように、運営あの営業してますので、まあ問題なく泳ぐことができます、
うん、
はい、そして9月アイススケートリンクのまた組み立てが始まる、
はい、ここですね、はい、
そうですね、うん、で10月1日にオープンして、
うん、
そして12日には、
うん、
恒例となりましたあの阪神南ふれあいスポーツフェスタ2025がですね、うん、開催されます、
はい、楽しみです。
はい、で今年度はですね、いつもあの水泳のトップスイマーのゲストをお呼びしましたが、
うんうん、
今年はあの趣向を変えましてアイススケートの、
うん、
オリンピアを読んでですね、
うんうん、
スケート教室を考えてます。
いいじゃないですか、はい、楽しそうですね、ね、
うん、で、まあ、今後ですね詳細決まりましたら、決まり次第この番組でまたご紹介したいなと思います、
うん、はい、
はい、そして11月、今度は運河をもっと知ってもらおう的なイベントを考えてます、
うん、
これも随時紹介していきます、
はい、
12月はアイススケートの社会人から大学生のリーグ大会が行われます、
うん、
女子アイスホッケーは冬季オリンピックに一番乗りです。なかなか面白いスポーツですから、
うんうん、
はい。令和8年1月から3月までアイススケートの、ピークと毎週淡水路25メートルプールでトップスイマーを目指す子どもたちの水泳競技大会を開催します。
へえ、はい、1年間のことね、来年度のことだとお知らせいただきましたけれども、はい、かなり盛りだくさんですよね。
そうですね、
毎月何かがあるみたいな感じで、ね、はい、10月の大きなイベントも楽しみですけれども、あと今回はスケートにね初めて行かせてもらったんで、アマラーゴにもまだ行ってないんですよ。
あ、
そうなんですね。いかんばいかんなと。
それはぜひ、
夏はぜひともと、
また約束しましょうか、
うん、そうですね、行きます。いやでもなんかどんどん身近になっていく、はい、私個人的にまたお邪魔したいと思いますので、ね、来年度も引き続きよろしくお願いいたします。
お願いします。
ちなみに確か指定管理者として丸2年を迎えて、はい、3年目に入っていくわけですよね。
そうですね。
上田さん、館長としての抱負お聞かせください。
はい、この2年間は事故なく怪我なく運営してまいりました。
うん、
まあ、最優先はですね、安心安全な運営を行います。
はい、
2番目にですね、アマラーゴですね、多目的ドームを、完成させたいなと思ってます。
うん、
皆様喜んでいただけるように確実に実施していきます。
はい、
3番目に、利用するお客様を増やしたいですね。
うん、
はい、施設の目的である、健康増進施設としての役割を、しっかり果たしていきたいなと考えてます。
はい、わかりました。ぜひね、はい、頑張っていただきたいと思いますし、また上田さんの前の館長さん、うん、前館長の今里さんにもスケート場でお会いすることもできたんですけれども、
うん、そうだったんですね。うん、
ね、天ヶ崎スポーツの森の方ってね、うん、みんなあったかいんですよね。
そうです
ね、そうそう、皆さん気さくで、だからスタッフさんにもね、本当に親切丁寧にスケートを教えていただいたんで、はい、よろしくお伝えください。
わかりました、伝えてきます。
はいはい、ね、こんなとても気さくな方が多い天ヶ崎スポーツの森ですので、ね、いろんな利用の仕方あります。ぜひ遊びに行ってみてください。
はい、お待ちしております。
では来年度もよろしくお願いしますね。
はい、
はい、ありがとうございました。ちなみに YouTube のチャットコメントで、
うん、
走る古本屋たんちゃんから、
お、
上田くんやん、セントラルスポーツ勤務時代が懐かしいわ、頑張れ、コメントが来ていました。
ちゃんと聞いてくれてる。
そうそうそうです、そうです。はい、たんちゃんどうもありがとうございます。
はい、
ではひろべさん、最後の一言お願いいたします。
はい、私の方からは、今月の初めにご紹介しましたふるさとづくり応援事業の募集について、3月の10日から募集が始まりましたので改めてご案内します。
はい、
阪神南ふるさとづくり応援事業は尼崎市、西宮市、芦屋市の阪神南地域で活動されている団体が、地域での課題解決や地域の活性化など、それぞれの団体が創意工夫してより良い地域づくりを目指す新たな取り組みに対して、その経費の一部を補助するという事業になっています。
うん、
補助事業には2つありまして、1つは大阪・関西万博に合わせた交流促進支援事業、もう1つは地域活動支援事業になっています。
はい、
補助金額の上限は大阪・関西万博に合わせた交流促進支援事業が30万円、地域活動支援事業が20万円となっています。
はい、
補助事業の対象となる団体は阪神南地域である尼崎市、西宮市、芦屋市を活動基盤としている地域団体になります。補助事業の対象は令和7年4月1日から令和8年2月28日までに実施する事業やイベントなどで、応募の受付は4月10日木曜日までとなっています。
はい、
兵庫県のホームページから応募様式や補助対象経費など詳細の確認、データのダウンロードができますので、阪神南ふるさとづくり応援事業で検索してみてください。
はい、
また具体的な応募の方法などご不明な点がありましたら、阪神南県民センター県民躍動室県民課宛てお問い合わせください。
はい、
電話番号は 06-6481-4397、 平日の9時から夕方の5時まで受付しています。
はい、
今年は万博の開催に合わせて地域のことを知ってもらおう、
うん、
盛り上げていこうという熱い思いを持っていらっしゃる団体の皆様には絶好の機会となっていますので、うん、ぜひ地域の中も外も巻き込んだにぎわいづくりを進めていただきたいと思います。
はい、
そして今週の兵庫楽市楽座情報です。
はい、コーナー化してるんですよね、
はいはい、兵庫県では万博期間中に尼崎フェニックス事業用地に設置されるパーク&ライド駐車場の隣で土曜日曜の夕方4時から兵庫楽市楽座を開催します。
はい、
兵庫五国の地域産品や人気ソウルフードなどが出展されるほか、各地域のプレイヤーによるステージイベントなど期間ごとに、10個の地域が入れ替わりで展開します。
はい、
4月13日の開幕から5月18日までは早速阪神南県民センターが陣取っておりまして、
うんうんうん、
先週はこちらのコーナーで尼崎西宮芦屋の美味しい楽しい面白いが集結するというお話をしましたが、今週はアクセスについてお知らせしたいと思います。
はい、
楽市楽座会場へのアクセスはお車を基本としています。万博会場へ行かれる方のみならず楽市楽座だけ楽しみたいという方用の無料の駐車場も300台ご用意しております。
はい、
さらに阪神尼崎駅から直行バスも運行します。
うん、
楽市楽座は入場無料、直行バスや専用駐車場も無料になっています。私も開催が待ちきれないぐらい楽しみにしています。今人気の韓国発祥のスイーツクロッフル、
クロッフル、
はい、はい、クロワッサン生地でできたワッフルなんですけど、うんうんうん、そういったものや西宮のご当地グルメ、甲子園ヒーロー揚げ、それから長五号の日本酒、
うん、
あと自分で食品サンプルを作ったりですね、あと茶道体験してお抹茶をいただいたり、
うんうん、
そういったことができるワークショップもたくさんありますので、うん、
はい、
はい、どうぞ皆様面白くて楽しさ美味しさ満載のナイトマーケットへぜひ遊びに来てください。
はい、わかりました。先週石田さんが大きいポスターを持ってきてくださったんでスタジオに貼らせていただいているんですけれども、
ありがとうございます、
まあ、うちもね尼崎放送局として関わらせていただく予定ですので、はい、これもまた小出しにしていこうかな。
よろしくお願いします
私たちは4月の19日土曜日に、はい、お邪魔させていただく予定です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします
ということでして、今日は尼崎スポーツの森から上田館長に、はい、そして阪神南県民センターから広部さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
毎週金曜日午後4時30分からのこちら阪神南県民センターです。阪神南地域の情報満載ですので、また来週もお聞きください。南地域の情報満載、こちら阪神南県民センターです。このコーナーは尼崎、西宮、芦屋の地域に密着した兵庫県阪神南県民センターの提供でお送りしました。